ミミコのジャックインザボックス。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が167回目の配信です。皆さんお元気でしたでしょうか。はい、花粉が飛んでおるそうで大変ですよね、もうこの時期は。私はね、毎年ね、春は一回だけ花粉症みたいな症状になるんですよ。でもそれ以外の日は全然平気なんです。っていうのは、去年のこの時期も私花粉症になっちゃったみたいですみたいな言った、その日だけすっごいクシュクシュしてたんだけど、その前後も全然もう花粉平気みたいな、そんな感じで過ごしてたから、私多分花粉症じゃないです、気まぐれな風邪だと思うので。皆さんでもね、花粉症風邪じゃないって言っても風邪と同じような症状だから結構辛いと思うんで、自分に優しくしながらなんとなく、過ごしいただけたらと思います。さあ、世の中が花粉症で大変なことになってる中、私はねこの間飲み会があったんですよ。うちの、私ね、ボーカルインストラクターしてるんですけど、親会社映像会社で、そこの会社の人たちと合同の親睦会みたいなのがあって飲み会したんですけど、私ね結構お酒強いと思うんですよ。ザルだねってみんなに言われるから、多分そこの会社のメンバーの中でもまあベスト3には入るだろうなって思ってたんですけど、いやー、なんかね、ベスト5にギリギリ入れるかどうかでしたね。まずね、なんかおかしいんだよね、テキーラボトルで飲んでる、そのままおかしいよね。私テキーラ口に含んだらやっぱ口の中痛くなるから、ちょっとまだまだ修行が足りんなって思ってます。でね、焼酎と日本酒はすごくスッて体に入るんだけど、やっぱ酔いやすいなっていうのが最近になって分かってきました。このね、お花見の季節も多分飲み会結構あるんで、私はテキーラに果敢に挑んでいきたいなと思っております。それではこの辺で一曲聴いてください。ミミコでドライブトゥープラネット。お送りしている曲はミミコのドライブトゥープラネットという曲です。こちらの楽曲は、ミミコのシングル、マキシシングル、イーチスリーナイツの中に入っております。ぜひチェックしてください。 今日は CM の後初登場のかっこいい女の子のユニットが遊びに来てくれます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、今日は初登場の、女の子のユニットに遊びに来ていただきました。ジキルとハイドのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では簡単に自己紹介をお願いします。
はい、黒色担当リンネこと藤吉リンです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、白色担当杉浦様です。よろしくお願いします。
お願いします。さてさて、早速聞いていきたいんですが、
はい、
実は前回の収録にジキルとハイドさんという方たちが ね、来てくださったんですけど、はい、これはなんかたまたま同じ名前なんですかね。これ、
いや、事務所自体は同じなんですけど、
事務所が一緒なんですね、はい、どういう、どう、事務所以外は特に関係ございませんという感じですか。
うん、というわけではなく、うんうん、まあ、名前の通り前回出させていただいた名前のユニットもジキルとハイドなんですけど、はい、前回出た方はジキルとハイドのジキルの部分の女の子たち、うん、で、はい、私たちはハイドの方の
なるほど、ハイドさんなんですね。
ハイドさんなんです、
はい、なるほど。ではでは、まあ、この間来てもらったジキルとハイドさんは、はい、なんか可愛い感じの、はい、グループだったんですけど、はい、このお二人、
はい、
このお二人って変な、はい、リンちゃん、サナちゃんはどんなジキルとハイドさんなんでしょうか。
主にハイドモードっていうのはかっこいいロック系をメインにやってますので、
はいはい、
まあ、そういったかっこいい、まあ、皆さんが想像しているアイドルのイメージとは少し違うかもしれないんですけども、まあ、かっこいい楽曲だったりとかロックテイストでは、テイストな、そんな黒とかね、おモチーフにした、
うん、エモとかミクスチャーとか、うん、そっちをテーマに、なんかこうみんなに熱いものを届けようみたいなグループですね。
あ、そうかそうか、はい、熱いといえば、はい、そう、テーマがあるっていう風に聞いたんですけど、
はい、
これはどんなテーマでしょう。
いっていい？よし、ありがとう。はい、テーマは、うん、大人が本気でバカをできる青春ライブ、これがテーマです。
お、はい、つまり、はい、具体的にどんなことやってる。
具体的に、
うん、
ステージから飛び降りたり、
ステージから飛び降りるんですか。
そう、飛び込みに行きます。
うわ、
飛び込みが勢い良すぎて、うんうん、前列にいるお客さんが3人くらいダッシュで逃げるっていう、うん、
マジで。
はい、
ステージって結構高さあるでしょ。1メートルぐらいはある。
あ、1メートルぐらいはありますけど、
高いところは高いですね。
そうですね、余裕で、なんか飛び降りて余裕でポンってなんか飛び箱飛びるみたいな感じにサビまでには帰ってくる。
すご
っ。飛び降りた瞬間はお客さんからちょっと笑いが起きるんですよ、いつも。
お前何やってんだよって言って。でもそれも大人がなかなかしないバカの一つだなって思うんで、
確かに。
だからそれ見たらちょっとなんか親近感はもう湧くし、うんうん、緊張感っていうか、なんか構えることがまずなくなる、うんうん、お前何やってんだよのスタンスなので、うんうん、なんか逆にこうそっからこう手引っ張っておいでよって歌いながらやったりとかすると、うんうんうん、皆さんなんかおーおーおーってなるけど、そのまま前に行ったまんまで盛り上がってくれる、
う
ん
う
ん、
なるほどね。そうだよね。確かにさ、
はい、
大人になるにつれて、うん、本当なんかこう人の見た目とか、うん、人の見た目、はい、人からの見え方とか気にして変なことできないんだよね。
なんかそれを取っ払いたいなっていうのが私たちのその、
そうですね、
うん、
なんか自分たちはその熱量をテーマにやっぱ、
うんうんうん、
そこを大事にライブやる上でしてるんですけど、まあその大人になってやっぱ年重ねてって、
うん、
やっぱ熱くやることとか、まあ、笑われてしまうこととかもやっぱりあるんですけど、うんうんうん、そういうのをまあ本気に真正面から自分たちはやっていこうっていうのをテーマにちょっとやってますので、うん、はい、そんな2人の ライブでこうありたいっていう意思が詰まった今回こういうテーマになってるんですけど、
はい、激しそうだね、はい、ライブ
激しいよね。
まあ結構そういう声は言っていただくかなと思います。
言っていただけますね。あの、うん、終わった瞬間にみんなへばるとか
へライブ中倒れてる方もいますから。
そういるんですよ
、はい、そうなんだ。
そうなんです。
すごっ。ではでは、はい、今日2人に曲を持ってきてもらってると思うんですが、はい、これは何だ、新曲？
新曲ですね。2月の14日に先行販売をして、はい、3月の3日にあのライブのお披露目をしてきたんですけど、
はいはい、
今回初めて作詞を私が藤吉凛がさせ
て、うんうん、初めてやった
の。やりました。
すごい、
やったー。いやーすごいかっこいい。
さあそれはちょっと掘り下げて聞きたい。
ありがとうございます。イエーイみんなに知ってほしい。
知ってほしい。
はい、
ね、どんなテーマとかあったのかな、モチーフとか。なんか
新曲は、うんうん、アリスがモチーフで基本題材に作ってるんですけど、
はいはい、
アリスのその、まあ、少女性っていうのが、まあ、いわゆる不思議の国のアリスの主人公のアリスなんですけど、うんうん、まあ、それを年を重ねていくことに自分がいつの間にかハートのクイーン女王になっちゃってたっていうのが、まあ、ことの結末なんですけど、それをになっていく過程にいろんなこと多分ぶち破っていかないといけないだろうなっていうのが、私の中でその彼女をモチーフにしていった時にいろんなもの欲しがって欲しがっちゃったがゆえに、気づいた時にいろんなものを手放してたりとか、でも手に入れたものをそのまま抱えていきたいとか、なんかこう複雑なんですけど、でもなんかそういう自問自答の部分のパートにはあるので。
じゃあみんなあれかな、聞く人はやっぱ自分とこう重ね合わせて聞いてもらったり、ジキルとハイドの2人を見ながらこうこの2人はどんな感じなのかなとか思いながら聞いてくれるのがいいのかな。
そうですね、あの特にそのサビの部分が、そのこの先へ進みますかっていう最初のフレーズがあるんですけど、2番とラスサビで A じゃなくて今度この先はどうするの進むのって言ったり、この先も進むよねっていう感じの投げかけ方をしてる歌詞にしたので、なので1番からそのラストにかけるまで段階を踏んでってるし、なんかそれは自分が例えば何か挑戦するときにどこまで踏みとどる止まるのか、
止まるのか
それとももっと先に行きたいがゆえに何を求めるのかっていうのを自問自答してほしいなと思って、なのでサビは結構皆さんには共感できるんじゃないかなって思います。逆に A メロとかはなんかちょっと女の子のわがままっぽいところとか、そういうのをギャップとして出したいなと思って。
そうだよね、女の子ってなんかカラー一色じゃなんかうまくいかないよね。
そうなんです、まあ、
これやったらうまく行かないところがいっぱいありますよね。
はい、
さあ、はい、ではではでは、ただいま新曲を準備しておりますので、これ初披露になるのかな、こういうメディアでは。
冬で披露するの初めてかもしれないですね。
お、はい、ではではでは曲を紹介していただこうかな。
はい、
はい、
それでは聴いてください、クイーン。
刺激的甘酸っぱいキャンディーほおばって
はい、お送りしている曲がジキルとハイドのクイーンです。かっこいい曲だよね、これ。
そうなんです、
はい、ありがとうございます。
いろいろ遊んでほしいなと思って、うんうんうん、遊び心を思いっきり詰め込んだ楽曲なので、
はい、もうね、ライブ会場に行ってほしいよね。
もちろん、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。
もうライズアップのごとく、
ライズアップのごとくね。そう、ではでは、ここで、はい、ジキルとハイドさんのライブ告知お願いします。
はい、はい、まずですね、一番大きな、ちょっといただきたいなと思うライブがありまして、
はい、
4月29日に、
はい、
私たち直輩グループワンマンライブが決定しております。ありがとうございます。
いいね、
はい、なんですけども、ここでですね、はい、ある挑戦を自分たちはちょっと設定しておりまして、
はい、
ここで目標通り150人以上ちょっと目標としておりまして、
はい、
でこれ達成できた場合はですね、うんうん、今年の秋頃に、まあ、2人とも誕生日が秋頃ってこともありまして、
そうなん
です、はい、生誕祭というものを2人の合同の、うん、ワンマン形式でライブやらせていただくことが決定するんですけれども、いい、
ね、ただ、
けども、
はい、でも、うん、達成できなかった場合は、はい、今年の生誕祭は2人とも自粛をするということを、はい、なりますので、
結構これは本当に運営さんにも、そんなことして大丈夫なのって止められるぐらいなんですけど、はい、でもそれだけ本気でみんなと楽しみたいなって思うし、うんうん、きっかけとして知ってほしいなって思って。
じゃあこのノルマ的なものって言ったらいいのかな、はい、これ2人で考えたの、
は
い、
どうするって。あのカフェでなかなか4時間ぐらい
泣きながら
泣きながらこうしてこらしていこうって
絶対達成するんだっていう気持ちのもとだもんね。
そうですね、うん、
これはもうぜひ行ってくださいよ。
来てください、お願いします。
チケットの方は、
はい、
ライブの、まあ、うん、終わった後のある物販というものがありますので、そこで手売り販売の方してますので、
いいね、いいね、
はい、チケットなんと1000円です。
お、
前売り券1000円で、はい、当日が2000円になっちゃうので、
はい、
ぜひね、一度なんかどういうグループなのかなって見に来てほしいのもあるので、
うん、はい、
ぜひね、あの前売りチケットね、ゲットしてくれたら嬉しいなと思います。
お得、行ってください。
お願いします。
他の告知もありますよね。
はい、はい、翌日なんですけど、3月8日
はい、明日から
明日からですね、
はいはい、
明日、アイドル大撮影会というものがございまして、こちら秋葉原のソフマップさん丸8館で、
はい、
の8階で行われます。
はい、
はい、なんとですね、この時にですね、うんうん、今までは、うん、あの私服とかで撮影会してきたんですけど、
はい、
初のライブ衣装での撮影会を実施します。
初です。
そう、初なんですよ。
かっこいいんじゃない。
かっこいいやつなんですよ。でプラス、うん、それが前半の時間帯なんですけど、うん、後半の時間帯なんとシークレットの衣装で出ちゃいます。
はい、
メンバーたちは知ってる。
あ、もちろんもちろん。
もう決まってる。
もちろんそれは。
ちょっとそこで水着とか用意されてもちょっと
ちょっとね。
ちょっと
ここで水着書いてある。
もちろん準備はできてない
なんですけど、まあ、皆さんにとってはなんかおーって思うかもしれない衣装で出る可能性も高いので、
うんうん、
ぜひ皆さん、あのライブじゃなくて写真撮る方好きだったら、
うんうん、
ぜひあの来ていただけたらなと思います。
いいね。
はい、で翌日3月9日
は、はい、
新宿サムライさんにて、ライブが行われます。
はい、
はい、なんでね、これもまだちょっと詳しい詳細はキンキンにならないとわからないし、うん、
なるほど
ね。そうなので多分その8日の時点でわかるかなって感じなので、うん、まあ、詳しくはツイッターの方見ていただきたいんですけど、
はい、
はい、でお日にち飛びまして、3月18日、
はい、
西英福ジャム、こちらに、はい、のライブハウスさんで、うん、ライブをさせていただきます。
はい、
はい、この時はですね、なんと豪華対バン相手とご一緒にするので、ぜひね、皆さんには集まっていただきたいなっていうライブです。
ぜひ遊びに行ってください
ね。はい、よろしくお願いします。
この番組からジキルとハイドさんのツイッターなど、あの情報が分かるものリンク貼らせていただこうと思ってますので、ぜひぜひそちらからチェックしていただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではね、ちょっと待って、大人の事情でね、
はい、
このコーナーを切り替えるのにちょっと時間が必要なんですよちょっとだけね、
はい、
ちょっと笑っといて。
はい、
さあ、リスナーの ね皆さんもね、なんか直輩の素の感じがちょっと見えるのかなと思って、ちょっといいかなと。
でも私たちのこうやって皆さん今声聞いてて、うん、なんか、あ、明るいじゃんって思うかもしれないんですけど、うん、ライブになったらだいぶ表現しちゃうので、はい、そこも見どころなんじゃないかな。
良いですね。
このチームだけで二面性激しいので、
わお
皆さんぜひ ね、
そうですね、
結構お客さんにも言われるんですよ。
あ、いいですね。ではでは、次のコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
視聴覚室で遊びましょう。
はい、このコーナーはね、前回来ていただいたジキルとハイドの皆さんとも、
はい、
このコーナーしたんですけど、
はい、
心理テスト。
おー、なかなかやらないです、
ね、確かに。
そうそうそう、
はい、
そうなんですよ。みんなお互いのことあんまり知らない？
うーん、あのすごい自分、杉浦さんからしたらリンさんというのは大先輩なので、うん、
あ、そっか、
知ってるようで知らないところたくさんあると思いますよね。
でもこのことについて知ってるかどうかは分かりません
よね。なんだろう、めっちゃ気になる。
怖いですね。
分かりませんよね。ではでは、お題を読んでいきたいと思います。
はい、
こっちの、こっちがいいかな。心理テストです。
怖いな。
どっちがあるんですか。
最近、はい、気になっている異性が花屋で花を買っています、
はい、
それはどんなものだと思いますかっていう心理です。4択です。
あ、4択。
はい、1、紫のカトレア1輪、2、オレンジのガーベラ数本、3、ピンクのミニバラの花束、4、ポインセチアの鉢植え。4択です。決まった？
決まりました。
はい、じゃあサナちゃん何ですか。
それは4で、
4のポインセチア。はい、
はい、これ告白ですよね。
え、
告白。
じゃあ、気になることない
。
異性、好きな、気になる異性が花屋で花を買ってる、それはどんな花かっていうやつ。
私だったらガーベラかな。
ガーベラ。
はい、
2番のオレンジのガーベラね。
はい、
ガーベラ。私はね、カトレア、は
い、1番。
うん、1番の紫のカトレアね。ではでは、これ何がわかるかというと、あなたが描く理想の恋愛がわかるそうです。
気になる。
さあ早速、確かに。さあリスナーさんももう答え選んでくれてると思います、はい、誰もいなかった3番、はい、ピンクのミニバラの花束、
はい、
選んだ方は、
はい、
ピンクは幸福感を表し、バラの花束は溢れるほどの愛情を暗示しています。それを選んだあなたは愛情を、物量で測ってしまう一面がありそう。ロマンティックな雰囲気より、ステータスの高いものや豪華な設定に心を奪われるのは、あなたの描く理想が他人から見られている自分を基準にしているからかもしれません。わおわおわおわおわお。当たってるか分かんないよね、いないからね。
そうですね。
じゃあじゃあじゃあ、じゃあ次私のいきますね。
はい、
はい、紫のカトレア一輪選んでくださったあなた、紫色は気品を表し、ゴージャスなカトレアは一途さを暗示しています。
う
わー、来たんじゃない。それを選んだあなたは甘い恋の夢を見るロマンチスト、本当、物語の主人公に憧れ、運命的な出会いを想像しているかもしれません。あなたが描く理想とは、この世のどこかに存在する赤い糸で結ばれた相手と命がけの大恋愛をしたい。自分がまさか恋の主役となるようなものになりそうです。本当かな、大丈夫これ。
めっちゃいい
です。ありがとうございます。いいです。私のキャラにぴったりだよね。
めっちゃいいですね。
さあでは次、
はい、
上からいきます。2番のガーベラ、オレンジのガーベラ、
ジュースと一緒に選んだやつね。
そうそうそうそうそう、
はい、
リンちゃんと一緒のガーベラさんですね、はい、オレンジは情熱を表し、主張のはっきりしたガーベラは現実を暗示しています。それを選んだあなたは自分の好みに厳しく、具体的に恋愛の条件が揃っていないと相手にしない傾向がありそうです。あなたの描く理想とは、衣食住が足りてこそ恋愛も充実する、すなわち愛だけでは生きていけないというものでしょう。
超リアリスト。
当たってるかな。
え、でもあのぶっちゃけて言うなら確かに、うん、合ってるっちゃ。
マジで。
いや、なんか、本当に、なんかこうめちゃくちゃ高い、そのそれこそ、元は求めてないんですよ。ただ自分と本当にフィーリングが合う方じゃないと、本当に興味を示さないので、なので確かにそういう意味ではこの心理テストはめちゃくちゃ当たってる。
恋愛する価値がないということかな。ではではでは、もう次紹介しちゃいますね。
はい、
4番ポインセチア、はい、サナちゃんと一緒ですね、
はい、
選んだ方、赤は真実の心を表し、鉢植えは恋愛が永遠に続くことを暗示しております。それを選んだあなたは情熱的な恋よりも優しく温かく見守るような恋愛に心を惹かれるはずです。鉢植えのように時間をかけて育む深い愛情にロマンを感じるか、感じるためか、奥手に見られることもありそう。
あー、確かに、
確
かにとか かじゃないですけど、
これごめんなさいねファンの皆さん、私の答えが一番良くなかったですか？
それは本当にそうなの。
いいのこれ、私なんか勝ち負けないけどさ。
でもこれに関しては、うん、あれだね、
どれ
性格が出てるしチームカラーにはぴったりだから大丈夫だと思います。
ぴったりですね。じゃあね、あと30秒ぐらいで CM に行くので、
はい、
CM の後にちょっと軽く、
はい、
2人の、好きなタイプとかも男性の異性の
恥ずかしい
聞いちゃおうかなと思って。ちなみにそういうさ恋バナとかする？
あの恋機会やそういうことしたことないです。
あ、そっか。
お仕事の話しか基本しない。
じゃあいつもユニットで活動してるけど、
はい、
知らなかった部分よね。
全然知らない。
よっしゃ、心理テスト大成功です。
は
い、では一旦 CM です。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木優と
佐藤昭弘の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。トラチ
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいなバカチング。
ジャポン。
はい、エンディングです。引き続きジキルとハイドのリンちゃん、サナちゃんにお付き合いいただいてます。よろしくお願いします。じゃあね、ちょっといろいろ話を聞いていきたいから、
はい、
まずはちゃちゃっとね、はい、2人の好きなタイプ、どんな異性が好きかちょっと聞いてもいいですか？どっちから聞こう？
じゃあ私サナから聞いて。
じゃあサナちゃんちょっと教えてくれます？
ちょっとこういうの初めてなんです
けど。そうだよね、リスナーさんファンの皆さん知らないよね。
知らない、
言ったことないです。
ちょっと言ってみて。
私はですね、
はいはい、
まあ、情が熱い方というか、
うん、
まあ、結構すごい根が温かい方が好きだなっていうのと、あと熱い感じの方が素敵だなって思っちゃう。
やっぱ熱量かな。
そうなんですよ、やっぱり熱量が求めてます。
あ、推しの強い人が好きなのかな。
あ、でも
そういうことでもないのかな。
そうですね、まあなんかなんだろうですね、情が熱い人が
情が熱い人が
、はい、
人に対して優しい人ってこと、
うん、それは大事だよね。
うん、そうですね。
さあさあ姉さん、はい、姉さん行こう。
いやもう本当に私は、うん、これ難しいと思うんですけど、あの空気みたいな人が好きです。
あ、でもね大事だよそれ。
いや、やっぱりこれ言っていいのか分かんないけど、うんうん、やっぱり恋愛って男女の妥協も必要だから、
うん、
だからなんかそれをちゃんと許し合えて、うん、かつ居心地がいい人がやっぱりいいな。ちょっとでも自分隠して一緒にいるっていうのはやっぱ苦痛でしかないから、それがちょっとかもしれないけど月日が経てば増えていくでしょ。だからそういう意味ではやっぱり空気みたいな方が一番いいのかなって。
無味無臭ってことかな。要約すると
そう。でもたまに引っ張ってほしいなと思って。結構自分が仕事だとこっかになっちゃうから、恋愛になると結構だらけたいタイプ、ズボラタイプ。
甘えたいとかではない、ね、
じゃない。
そっか、サナちゃんは甘えたそうなイメージがある、はい、
そうですね。
かわいい。そうですねって言ってた。じゃあ、はい、まだ私は2人のことあんまり知らないところがあると思うので、
はいはい、
まあ2人の恋愛観とか聞いたところで、
はい、
お互いのタコ紹介してもらっていいですか？
じゃあ私から行こうかな。
お願いします。
はい、私が知ってるサナは、
うん、
もう本当にこれは一つ確実に言えます。もうストイック
、はい、お、そうなんだ。
ストイック人間です。
うんうんうん、
だからなんかこう何もう本当に言ったことをちゃんとするんですよ。でもうできなかった、それができなかったらめちゃくちゃ泣くっていうぐらい本当に情に熱い。
かっこいい。
ストイックですね。そこは私が唯一ったら言ったら語弊があるけど、
でも
本当に後輩だけどすごいなって、私にはできないことだなって認めてるところだから、だからそういう意味ではなんかギャップがあるかも。内と外側の人間のギャップはある子です。
サナちゃんこう見た目ね、私ステージはまだ見たことないけど、すごいおっとりしてる感じに見えるから、なんかこう推しに弱そうとかそういう感じには見える。 見た感じはね、はいはい、だけどなんかすごい芯が強いっていうか、
そうですね、たまに私ですら負けますもん、
うわぁ そうなんだ、それはでもいいところ。じゃあじゃあじゃあサナちゃんから見たリンちゃんはどんな感じですか？
そうですね、すごい男性大先輩っていうイメージがまずあるんですけど、うんうん、でもすごい近くにいて感じるのは、うん、なんか人がすごい避けて通る道をまっすぐドンとなんかぶつかっていくイメージというか、
え、赤信号渡ってるから
そうですね、でも
みんなで渡らなくても一人で渡る、
そうそうそう、う
ん、
すごい意志がやっぱりぶれないですし、うんうん、だからこそやっぱり後輩とか後ろにいる人たちっていうのはそこがあるからついていけるというか、すごい、まあ、嫌われ役も買ってすごい出るタイプというか、だからこそ自分はもう入った研究生の時からリンネにすごいついていってたので、
そうだよね、
うん、唯一物おじしなかったんです
よ。あ、そうなの？
大体みんな怖がれるから
でもやっぱりさ、道なき道をこう作ってくれてる人って やっぱ背中を見てついていきたくなるよね。
なりますね、かっこいいなって思います。
良いですね、良いですねさあ、あと今日残り30秒ですが、いかがでしたか？
いや、短いです。
短いよね、全然足りない。あと3時間ぐらい行きたいよね。
行きたい、
乗りながら行きたいよね。
行きたいですね全然もうなんかいろんなもの出そうな気がする。
出していこう。
行きたいです。
じゃあちょっとまた来てほしいな。
ぜひぜひぜひ
来てください、はい、じゃあ、あの2人の熱い姿ライブ会場に見に行っていただいて、かっこいい新曲もねチェックしていただけたらと思います、はいはい、今日はジキルとハイドのリンちゃんサナちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ、
バイバイ。